京都三条ボンズカフェ。
祇園祭りでよいよいよ山お送り出してます。何言うと、
はい、
もうカミカミですね。
お疲れが出てますか。
もう久しぶりに日本語使ってますよ。もう流暢な英語でこの間までね。
そうですか。タガログ語じゃなく
て、タガログ語じゃなく、ただいま帰りました。
お帰りなさい、ね、
お帰り、
ありがとうございます。先週は失礼いたしました。私休ませていただきまして、カジさんどうでしたですか。
いや静かで良かったですね。
まあね、
それなりに
たまには
そうですね、
おつやかなと思って
ます。いや、まあ、山際先生がお越しになったそうで、ね、楽しい話だったろうと思いますけども、
じっくり語って、
はい、私も長期にわたってこの、フィリピン、1日から11日までですね、行ってきました。
お疲れさんでした、
はい。ありがとうございました。
ジャングルの中を。
そうですね。フィリピンの皆さんが遺骨を集めている場所に、
はい、
我が救援隊がまあこう2回3回チェックして、チェックした場所に、まあ、国家の 厚生労働省の人たちと一緒に、調査と収集にね、行くんです。
何人ぐらい？
こっちから行きましたのは5人ですね。ね、厚生労働省の職員2名と、そして私たちの救援隊3名とですね、で現地で、鑑定をする教授、それから国立博物館、まあ、遺骨調査の中にやっぱそういういろいろね、歴史的なものが出てくる可能性もありますし、そしてその助手3名、あと通訳、でうちの救援隊の西部の事務所所長、あと運転してもらうので、まあ、結構12、3人で大移動なんですけどね、現地では。ワンボックス2台で。はい。
プラスグローバル携帯と。
出た。欠かせませんね。
グローバル携帯。もうね、あんな持っていったらあかんね、やっぱり。というのは、まあ、一応ほら、緊急なこともあるかなと思って、持って行ったんですけど、緊急なことよりも、どうでもええ、レンタルビデオからの情報とかも、メールが一応届くので、はい、それで、もう、何か来たと思うじゃないですか。ワクワクするじゃないですか。さゲロとか書いてある。ねえ、ということで、でもまあ、今回も、本当に、約10日間というか、まあ、11日間ですね。時差が1時間ですから、ね、ですから割と時差ボケはないんですけども、もうこう密なもう日々を過ごしまして、で、まあ、向こうは今雨季なんですけど、ずっといい天気が続きまして、はい、帰ってきたらやはりこの日本のね、
そうですね、独特の
暑さというかね、暑さといいますか、またちょっと京都は、京都は独特でとか、でそこへ来てこの祇園祭り、こんちきちん、ごっきこいっちゅう
ね。今何だったんですか。
こんちきちんや、
こんちきち
ん、何やったんですか。こんちきちん、タモリ分かれよ。
いや、分かんよ、分からん、
ね、なんだお前、それは分かんない、分かんかろうが、分かんかろうが分かるよ。もう山、僕は鉾の上で、やったはねや、お囃子、こんちきちん、それとか言わんねん。
まあ、はい、
今日はそんな感じで始めたいと思いますけど、はいはい、京都三条ボンズカフェ入ってまいりました。杉若でございます。
ドリです。
タムリンです。
新翔です。
ということで、今日はなんと、ドリちゃんが浴衣を召しております。
ありがとうございます。
これは
せっかくなので、
今ちょっとなんかホームページもややこしいんですけども、写真載せておきましょうね。
全然祇園祭にはお邪魔してないんです
けど、でもそのここのスタジオに来るまでの間、
はい、
たくさん浴衣の人がね、はい、やっぱり女性は着物着なきません。
今日女ですから、
やった、
ね、
明日男みたいなのわけわからない。タモリ、
はい、
浴衣着な、
いやちょっと暑いから嫌です。
いやこれは着慣れると、
でもいいの、あの 草履みたいなのも履かないといけないじゃないですか。あれ、
ね、
あれが
来たら嫌なんですよ。
鼻緒がな。
はい。
で、あこうキュッキュッとこう、キュッキュッとこう、
でも自分で着ない代わりに、外国の友達にこの間買ってあげました、浴衣を。
へぇ、喜ばれたでしょう。
はい。
ね、
そう。でもそれちょっと着はったりなんかして。
はい。
そうですか。いいことしましたね、
うん、
そんなまとめ方ということで今日もですね、
はい、
まあ外は皆さんほらね、この寺町通りの提灯をね、ご健闘の、ね、飾ってますけど、
はい、
もうここ来るまでもいっぱい若い人がね、今年は浴衣多いね、
多いですね、
多い多い、なんかやっぱりこれ着物ブームですか、なんか誰からかもしれませんね、世の中いろんな動きがありますけど、ね、今日は放送も国際的な展開でいきたいと、
はい、
思ってますけども、さあ、このボンズカフェはですね、
はい、
いろんなコーナーございます、
はい、
ね、このトンと平和な毎日毎週、あまり悩み大きく人が少ないのか、
うん、
ちょっと寂しいんですけど、ご投稿お待ちしております、お嬢さん聞いてのコーナーね、
はい、
こちらの方はですね、僕に相談するにはございません。私はちゃちゃ入れるだけ。
はい、読み上げ担当ですか。
ちょっとまとめていただく
と、ね、
コーナーでございます。
はい。
そして、今日はですね、
はい、
今日はで7月、
ええ、
月間テーマ、何でしたっけ、海田さん。
え、あ、ラジオカフェの、
ああ、そう
キャラクターを考えましょう。う
ん、ゆるキャラ。
あるいはキャッチコピーね。
今日もなんか NHK で、クローズアップ
やってました ね、出てくる前、はい、ちょっと見てました。
ヒコニャン、ヒコニャン
大人気ですけど
ね、えヒコニャン人気ですけど、タワー君どうですか、タワー君
あ、京都タワーの
タワー君ね、うん、京都ラジオカフェも三条ラジオカフェも押してますけど、さあそれで、このラジオカフェの、キャッチコピーといいますか、何でしょうか、キャラクターです ね、
ぜひ、
はい、お待ちしております、
としてはい、
はい、そのひょっとしたらさっきのイラストそうじゃないの？
そうです、そうです。
あ、そうなんだ。
そうです、
ね。あ、そうですか。
ああ。
さっきちょっとイラストが一番あったんですけど。
はい。
わかりました。そして、今日も素晴らしいゲスト。
はい。
お越しいただいております。もう、ね、ちょっと私の今日のお話とも、こう、被っていこうかなという。
そうですね。うん。
こともございます
ので。
はい。はい。
ふりと。
はい。ということで、各コーナーの宛先をですね。
はい、申し上げます。
はい、お願いします、はい。
ファックス番号から申し上げます。はい、075-213-6433 075-213-6433 メールの宛先は bonz@radiocafe.jp bonz@radiocafe.jp です。よろしくお願いいたします。
はい、お待ちしております。ということで本日の1曲目いきます。
はい、エミ・マイヤーでシティ・オブ・エンジェルス。
京都三条
ボンズカフェやんか。
京都三条
ボンズカフェ。
京都三条
ボンズカフェ。
京都三条
ボンズカフェ。
あ、時代劇じゃなくって。
いや、もちろん時代劇ですよ。
はい。あ、そうなんですか。
はい。
すごいな、ボンズカフェ。
京都三条ボンズカフェ、この番組は将軍八作総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。ワイワイやってます、今週は。
ワイワイワイワイ
ワイ
ワイワイワイワイワイワ
イきますよ、カイさん、お待ちかねのこのコーナー、
フィリピン、
フィリピンは後でいいです、
あ、そうすか、
はい、また後でやります。いっちゃん、今日は3、もう3週目ですか。
今打ち合わせしてどうすんの。
え、今日は3週目でしょ。
はい。
ね。
そうです。
いきますよ。今、皆さん準備よろしくお願いします。
はい。
はい。しんちゃんの、
この本
読んだ
よ
ー、
パチパチパ
チパチ。皆さん、はい、お待ちかねのこのコーナーでございますけど。
どうも。
はい。今日はどんな本を、
写真好きの私の時々写真集をね、
はいはい、
取り上げてるんですけど、
はい、
今日はこの写真がすごいっていうね。
この写真がすごいという。
100枚の写真を集めた本なんです
けど。これはですね、面白い写真を集めたという。
面白いというかね。
すごい写真。
ええ、まあ、大竹明子さんっていう作家で注目の文章家なんですけど、写真も自分でも撮られるんですが、
はいはい、
この方が最近1年間に見た写真の中から、すごいと思ったものを。
これはもうすごいと、そのタイトルがまたね。
ねえ。
だから撮った人はですね、
全
然、
ね、
どう言いますか、年齢も、はい、性別ももちろん重要ですし、プロからこうアマチュアまで、いろいろ。とにかくこの人が気に入った。
大竹さんすごいと思った。まあ、仮に、会社さんが撮られた写真を大竹さんご覧になりましたと。それを大竹さんが気に入ったら載せてはる可能性があると。
そう
そういうことですか。
そうです。
で、たまたまスナップもあったり、
そうそう
雑誌に載ってるのもあったり。
あったり。どっかで目にしたものって。
面白いですね。それこの、またコメントがいいんですね。
そうです。横に、はい、コメントがついてましてですね。はい。
なるほど。これは、
まあ、それぞれにですね。
はい。
まあ、その、大竹さんが面白いと感じたところを文章で表現されているところをまた写真とともに楽しんでもらえるという。
なるほど。
まあ、なかなかそれぞれを表現するのが難しいんですけど。
そうですね。
とにかく見てくださいという。
この、まあ、これ、まあ、変な話ですけど、
ええ、
写真を撮られた方の、
ええ、
まず、こう、許可も取られたりなんかせなありませんもんね。
ですね。
そうですね。
なかなか
ですから、その、最初の本文の方には、はい、その写真を撮った人とか全然書いてなくてですね、
はい、
もうただ写真と大竹さんのコメントが横についてるだけで、
はい、なるほど
後ろの方にまとめて、
最後に、
その写真撮った人の、
インデックスに、
ええ、
100枚分が
載せてあるっていう、まあ、どう言ったらいいんですかね、大竹さんの、文章も生かした本というか、
は
い、そのコメントが面白いと。
またこれは見つける会社さんすごい。
すごいですね。
いいえ、まあ写真好きなんで、まあ、高川写真、される写真。
まめに見つけていきゃいますな。
まあいい写真にはね。
これはどういう、まあ、カエルの
物語が。
怪獣のような。
怖っ。
これはたまたま撮れた写真。
そういう着ぐるみと思いますでしょ。
はい。
ちゃんとなんか地べたに寝そべって撮った。
本物の
カエルが飛んでるところと、
遠近感で
自転車で来ている人の合わさった写真ですけど、
すごいな。
そういうのも写真は、やっぱり表現 しようと思って撮る場合と、
全くね、
偶然性で撮る場合と、その辺も写真の面白さだと思いますし、
かなり楽しめますね、じっくり。
まあ一枚ずつ本当に物語が、まあ、
と感じられるのが。
そう、いろんな、
は
い。ですから、この1年間に彼女が目にしたというだけであって、
うん、
写真は古いのもあるし、
この31番目のスナックラブホール。
やっぱり。
やっぱり。この階段の花柄模様と、
そうそう
もう分かったっちゅうぐらいの、呼び込みのこの、看板とか。
そのまたコメントがですね、このビルはおそらくエレベーターがないのだろうと。
はいはい。
階段しかないで帰りかける客をなんとか上げようということで。
そうですね。もうおそらくこの階段があったらラブコールしかないのに。どうなんでるのかなんでも。もう客逃がさんとこという思い。
踏みしめて。
なるほど。
要は駅の階段とかもそうなんですけどね。
そうですね。ラブコールですね。面白いもんでございますね、これ。
まあまあ。どれがまあお気に入られるかっていうことも、それぞれの。まあ、極端には今までの全人生をかけてですね。
はい。
これは100枚の中で。
36ページにあります。
ええ、
このナースですか、
ええ、
そんなんばっかり。もうちょっとだから。
何を言ってええ。いや、この人本物のナースなんでしょうか。
なんかそうじゃないんじゃないかと。そうじゃないんじゃないかと書いてますね。
ああ
。それはその見る人が判断
する。明らかだなと。
ええ。どう
です
か？明らかと思いますか？あなたは。
私は、これは意外と本物じゃないかな。でもちょっと嘘くさいなね。本物のナースでいっぱいペースしてますから、この
辺。現実的に。
これがまだ、この37番目の写真がね。
ああ、美しい。
これが、このどういう、このどういうんでしょうかね。
それは韓国の結婚式場らしいんですけどね。
そうですか。
やっぱり日本とはちょっと違う、また感覚。
一箇所に固まったロココ調の椅子とその足の幅に見合った絨毯の模様に目が
日本も豪華にはしてるがそこまではやらないんじゃないか
な。これでもかというね。逆に怖いですね、この結婚式場が。
でもそこで結婚したいという、またね、またそれぞれの国の人の感覚があって、そういうことも感じられますし、まあ、それぞれ面白いと思いますから、自分のまたさらにお気に入りの一枚を。
はい。これ42番の方は、ね、クールポコみたいな感じ。
やっぱり写真って一瞬を切り取りますからね。
なぁ、一瞬。
一瞬切り取るから、自分でも分かっ ないような症状してることが自分でもありますよね。そういうところも面白い
ですね。タケノコのね。
の存在感とか。
面白いですね。うん、いろいろ。
はい。
どうぞ。
ぜひ。
ぜひ、皆さん、お買い求めいただきたいと思います。はい、朝日出版社。
朝日出版社。
この写真がすごい !2008! はい。年度版。
はい。
大竹明子さん。
はい。
はい。1900円。プラス税。
税で。1995円ですね。
これは私の写真も今度、聴取してよ、いう人が出てくるかもしれないね。2009年度版を向けて。
はい。
もう2008年度版っていうことですからね。
そうですよね。
これ、まあ、新号半期出るかもしれない。
まあ当たるとまた他の方が選んだまた100枚とかも出てくるかもしれませんね。
なるほど。
一回当たればね。
面白いですね。はい、ありがとうございました。はい、ぜひ皆さん。
はい、ぜひぜひ。
書店で。
写真好きの方は。
ね。
一枚の写真に物語があって。
高校のクラス写真の面白かったですね。
はい。同じ人がね。
全部同じ人なんですよ。担任も同じ人。メイクを変えて。
女優ですね。
髪型変えて。
髪型変えて。その棒体の、ね、結び方とかもちょっと変えたりとか、いろいろちょっと不良っぽくしたりとか。
うん、
ね、はい。クラス写真面白いですね。
どうぞ。
はい。ぜひ皆さん。もう一回言っておきます。この写真がすごい。100。2008年度版。
はい。
大竹明子さん。
編長って
ことです。編長ってことです。A4 番ぐらいですね、これ。
ね、結構。
ここまでありますかね。
はい、ちょっとちっちゃいですかね。
はい、B5 ぐらいです。
B5 ですか、はい。それぐらいのサイズをめがけていってもらうと。
はい。
はい。
どうぞ。ありがとうございました。
しんちゃんのこの本読んででございました。ということで。
はい。
まあ、2曲目いきますか、もう。はい、いきましょう。
フィリピン話。
いや、フィリピン話はまあ、いろいろ、間に。
間に、ね。まあ、次のコーナーも関係してきますからね。
そうですね。
はい。
いろいろ話を広げたいと思いますので。
はい。
はい。じゃあまあ、2曲目いきましょうか。
はい。
はい、
島野桃江で黄昏 My Love。
京都三条ボンズカフェ。
京都三条ボンズカフェ。
体って触覚になればいつも言ってるわけ、うん、
あ、そうなんですか。
はい、
ガーサーハニャーハズカフェ。
すごいな、ボンズカフェ。
京都三条ボンズカフェ。この番組は消防やつ総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。黄昏舞いラブ歌やな、ね、もうもう
しっとりですね。
あのね、
大人ですね、
うん、僕いっぱい思いじゃんね、この曲に。またこれかかったらちょっと今日ずっとい
い笑顔なさって
ますけど。大学でやっと免許を取ってね、車の1回戦の時に、
はい、
忘れもしません、大学の真向かいにありましたデルタ教習所っていうのが。
はい、
それで免許取ったら車乗りたいじゃないですか。
ええ、
でしょ。
はい、
で姉が乗ってたその軽を、う
ん、いただいて借りて、
まあ借りてまだ姉も乗ってましたからね。うん、でそれカセットテープっていうのをです、ね、かけたいわけですよね。その
ドライブ、ね、
編集するわけですね。そのちょっと女の子を誘ったりなんかすると編集しちゃったりなんかするわけですね。その一分の曲がこれやと
思う。奇遇ですね。
ほんまに。照れるっちゅうね。次はが照れるっちゅうかもね。
いきなりデートの黄昏舞いラブやってな。
いや、もう、そんな、全然いかないけど、そんなこと僕は。
そんな
の、もう頭なんかこの曲のイントロがね。
朝焼けぐらいの。
イントロが好きで。大橋優子さんのね。そんな思い出ですわ。ほんまに、一曲目に入れました、ね。はい。やっぱり、カイトさんの冷静に、
やっぱり、ご縁がありますんで。
ご縁がありますね。あ、ご縁の話。
今日のね。
終わりました。ということで、この曲をリクエストしていただいた方が今日ゲストにお越しいただいておりますけれども、その前に、おたけびのコーナー、いきたいと思います。よろしくお願いします、皆さん。
はい。
では、参ります。京都三条ボンズ会目玉コーナーでございます。それぞれの人生に学びよーりどのテンションやこれ。ということで本日も素晴らしいゲストにお越しいただきました。ご紹介申し上げます。
はい、本日のゲストはフィリピンで診療所をされている富田恵理子さんにお越しいただいております。
どうもようこそ。もうね、富田さん、もうありがとうございます。お忙しながら。
お久しぶりです。
もうこのスタジオというか、ここには初めてですね。
初めてですね。
前の古い方の狭い、もう、息が詰まれそうなスタジオには2回お越しいただいて。
はい。
はい。ということで、もう、もともとは一番きっかけ、最初のきっかけは、カイトさんが、富田さんご紹介いただきまして、それからずっと、まあ、ラジオカフェとも仲良くしていただいていると、こっちは思ってるんですけど。
ありがとうございます。
はい。 私はたまたまだそのご主人と、あのご遺骨のことでね、
そうですね、お世話になってます、
はい、とんでも出ません、もうこちらお世話になっております、ありがとうございます、もうフィリピンの方に、
はい、
ルソンの北部の方ですね、詳しく言いますと、ちょっとまああんまり皆さんフィリピンという全体像がちょっとつかめない可能性がありますけどね、
うそうです ね難しいですね、
マニラという一番こう メインの空港ですよね、
はい、
そこからずっとね、まあゆっくり走った10時間
なんて遠くないですよ、
そんな中ですかね、
そんな果て
もない、初めていた時はなんかそんなイメージだったんですね、僕はなんとなく夜走ってたので、
あの遺骨のとこですね、
そうそうそう、
あそうですそうです、それぐらいです、ね、はいはいはいはい、
はい、今お住まいのところはマニラから何時間ぐらい、
しっかり飛ばせば3時間弱、
はい、まあ普通にこうどことことできる、
どこどこと普通の走りをしたら、はい、多分4時間5時間ぐらいかかる
ところで診療所を
今、
ね、されてるという、これもう帰国されてる間はわずか1ヶ月、
そうですね、
その間にまあ毎日毎日公演
ほとんどね、いろんなところで放映させていただいて、
すごいですね、もうその間乗ってまた僕もたまたま僕の友人の印刷屋でちょっとあの、はい、まあお会いして、お願いしますで15日来てくださいって、はい、お願いしたんです。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ねえ、でもその一番この日本の中で、遠方といえばどこ行くんですか？公園の。
あ、今回はね、北見まで呼んでいただきまして。
あ、北海道。
はい。
うわあ、もうそれもなんかもうこう一ヶ月充実してますね。向こうはまた向こうはもう24時間体制やし。
ねえ、違う意味でね、ね充実っていうか。
こっち帰ってきたらぼーっとしたいな、もうちょっともできないし。まあこっち帰ってきたらそれなりの活動で、
そうですね、
あのやっぱ向こうでのまた運転資金といいますか、
そうですね、
ね、薬代とかいろんなことがありますからね、はい、ちょっとそれ休まないというのは大変やと思いますけど、北海道皆さんどうですか、反応は。
北海道の反応ですか、
はい、
いやまあとんでもない話して歩いてるんで、とりあえず反応はねいい反応いただくんですけど、
なるほど、もうとんでもない話を今日のうち の, あのドリちゃんとタモリンは初めて聞きますので、ね、ちょっとあなたちょっとあの富田さんに何か聞きたいことありますか。
いやもう本当にあのこんな華奢でいらっしゃるのに、そのバイタリティはどこからエネルギーはどこから来るのかなと思って、
そんないきなり出したら重たい話になるんですけどね、やっぱりあのクリニックですから亡くなっていく人もたくさんいらっしゃるし、そういう人たちの声を何とかして届けないことにはいつまで続けられるかわからへん活動やしっていうのがやっぱり一番ですかね。
なるほど。でもお子さん方、あの富田さんご自身にもお子さんがお二人おられて、
はい、
もうあの向こうで向こうで生まれになったんですよね。
一人は向こうで、一人は大阪で生まれてます。
そうですか。
でも向こうの生活に
バッチリ向こうの生活です ね。
向こうの生活ってまあこのうちの新人二人はちょっとわからないかもしれませんけど、まあ一般家庭の一日の流れっていうのはこの日本のまあね、子供たちの生活はもう全然違いますもんね。
そうですね、日本の子供たちはね、綺麗な中でね、与えられたもんで遊ぶみたいな、はい、でどっちかというと親がとか大人が一緒に構って遊ぶっていう印象を帰ってくるたびに受けるんですけども、向こうはね、子供は子供同士遊んでますから。
そうですよね、
はい、子供と犬と言ったら同等ぐらいかなみたいな。
なるほど。あの裸足でどこでも行きますもんね。
行きますね。
ね、日本もなんか、まあ、その地道の時代とか田舎の子とかね、そんな時代もあったと思うけど、
うんうん、
まさにその光景が今もありますもんね。
そうですね、昭和初期か江戸時代かっていうような感じですね。
でちょうどいい感じのヤシの実を見つけたらタタタタタ上がってきます
よ、ね、そう、もうあの子供の身体能力は本当にすごい。
すごい。もう自然がじゃあの遊び場というかね、フィールドっていうか、まさにそんな感じですもんね。
そうですね、日常生活を親がやってることが全部それが遊びになってっていう形で。
ねえ、その私たちがね、遺骨の調査に山入る前にちょっと休憩させてもらう、ちょ民家で、
はい、
ね、まあその珍しいから子供たちが寄ってきたりなんかして、あの青年たちが寄ってきて、気をつけて行っときなはれやみたいな言ってくれるわけですよ。行ってきますでどこで行く、
はい、
で帰ってきた頃にはあの晩飯用意しておきますからみたいな、そこの家のおばちゃんがなんか、タガログ語で言ってるんだね、これ多分、はい、なんか言ってるんですよ。でまあ行ってきますみたいな。行くわけですよ。で帰ってくるでしょ。で、うん、もうやっぱとりあえず覗かれてるから、うん、その子供たちがタッもうヤシに登っていってカンカン落としてきて、天然でカンカンって割ってくれてチューッと思うわけですよ。で
疲れた体にはね。
そうそうそう。でそれであのお母さんが家の中に料理してやるから入ってみたいな。だもう ずっと買い物かかったから、こう考えてしまうわけですよ。この、どういうのかな、ちょっとこれ変な文明にね、汚染されてる我々は。ところが、さっき、クッパッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッですから、多分そういうふうに、もう本当に自給自足の。
そうですね。
絶対じゃなくても普段からそういう生活なさってる。
だから自分たちはまあ、ちょっとした魚とか川魚とか、土壌とかね、いますから、それを調理されてるんですけど、その土壌でも、その、唐揚げにしてくれてたりなんかするわけですよ。で、そのヤシの根でカー飲んで、で、ツバっていうね、お酒がね、
はい、ありますね。
ヤシの、ヤシの酒っていう、ヤシの実酒。これは何日寝かしてるかによって味がこう
最後酢になるんですよね。
いい感じのがね、またうまいんだこれ。そういうのをこうジャングルというか山中入って帰ってきた後ですから、ことの方が美味しいんですけど。
ですね。
ね、皆さんああいう生活なんですよね。まあ言ったら、まあ私たちはこれは特別、
そうですね、
たくさんの料理をしてくれてると思いますけど。
うん、当然ですね。やっぱりね、取り潰す言ったら何かある時にしか潰さないですからね。
で、あの。昔日本も赤飯っていうか赤米っていうね、あの食べてた時代がもちろんありますけど、赤米をいただきましたね。
あ、すごいですね。
はい、
さすが伊布顔。
はい、美味しかったです。で、あの山歩く道中にこう生えてるあのカイワレみたいななんかあったんですけど、山荘みたいな、それがまた美味しかったですね。
分かってる人間はね、歩くついでにどんどんどんどん取ってね、歩きますから ね、
でこれ美味しいんですよって現地人の人に教えてもらって、食べたらもう美味しいって美味しい、そこの湧いてる山水のね、湧き水のところ、
水がものすごい綺麗
なんで、でもブルブル食べて でもそういうなんかすごくいいね、ちょっとこっちでもさ、もちろんいろんなとこも日本の中でもいろんなとこあるので、まあ、そういう場所もあるんですけど、まあなかなか体験できませんよね、日常としては ね、しかしその今富田さんが診療所されてたり、いろんなこの活動されても15年なんですよね。
いや11年です年。私は旦那の方がもっと長いだけ
で。はいはいはい。でもその期間になんとなくこう文明のものがいろいろ入ってきて。
入ってきてますね、すごい勢いで。ね、
その影響でやっぱりこう生活が変わってきたり、子供たちの病気とか、新しい病気とかいろいろ。
新しい病気ね、バンバンに出てきてます。
バンバン出てますか、はい。特にな、これもう持ってくんないよみたいな。なんかいろいろありますか、やっぱり
添加物系の食品ですね。やっぱり暑い国なんで、
はい、
もうすぐ物腐ってしまうと、
うん、
だから足が早いのが当たり前やのに、やっぱり今加工のものを使ったらね、
はい、
例えばキャベツ買って冷蔵庫入れといたら2週間経っても2ヶ月経ってもそのまんま、
あ
らまあフレッシュみたいなね。
怖いですね。怖いですね。
フィリピンの人にしてみたら、それ当たり前の、言ったら ありがたいものとしてね、受け止めてしまってる。日本人やったら、これやばいよねっていうのは分かる。その分が分からないので、普通にありがたいものとして食べてしまう。だから病気の質がね、ものすごい急速に変わってますね。
それってやっぱなんちょっとなんかこういろいろ業者も考えなきませんよね、でも。
いや、規制がないですからね。
あ、そうか。
で、輸出してるのは先進国ですから、全部。
どうしてもね、これ、はい、ほんまにこれ、なんかもう、そういうふうに汚染されていくのはどうも嫌ですけども。
うん、
ね、でもそういう、毎日毎日その、あの診療所の方はどれぐらいの患者さんがお越しなんですか？
その日によってやっぱり全然違いますけど、はい、20人ぐらいの日もあったら、うん、もう40人ぐらいで大体私が限界に来ますので、
はい、
お断りするんですけど、全部もし受けてたら5、60人来てる日はありますね。
いや、これね、あの実は皆さん、あのリスナーの方は、
うん、
あのご覧になった方もおられるかもしれませんけど、はい、あの TBS のね、
あ、はい、
情熱大陸っていう、
はい、
取材
来られましたね。
特集で富田さんが、
はい、
ね、もうあのもうブランカの前でうわって拍手してしまいましたけど、
ありがとうございます。ありがとうございます。
もうなんかもう家族で呼んでこの人が一緒にラジオでラジオ出てくれはった人やねんって言うて、
ありがとうございます。
あの取材も大変だったんちゃいますか。まあ、ついて回るでしょ、やっぱり取材。
そうですね。うん。やっぱりあの、向こうの人がどんだけ受け入れてくれはるかっていうのはね、こっちにはかなりドキドキ。
特にあの、情熱大陸の、まあ、特集は、あの、病気もあったけど、まあ、
ほとんど
出産、うん、
ほとんど出産ばっかりを、ね、はい、ターゲットに。
ちょっとね、女性が出産するシーンとか、やっぱ、女性側はちょっと抵抗があるかもしれないけど、ね、気持ちかしかったちゃいますかなと思うんですけど、ね、
うん、あのだから来られた時に、お産は多分取ってもらえないですよって言ってたんですけど、もう最初からもうお産を取りますっていうふうに来られてて、で、大抵ね、今までの経験で、誰か来られて、お産が、見るべきじゃない人の時は、お産がね、ちゃんと止まるんですよ。お産が来なくなる。
はいはい、
ところが、うん、自然だからかなんかね、わかるんでしょうね、おそらく。今来てお産したらあかんみたいな。ところが、カメラの方が来られた時はね、うん、次々にお産があったんですよ。でしかも、産婦さんが一応説明させてもらって、はい、こうなんですよって、ちょうど女性のカメラマンの方で、はいはい、ずっとね、全部 OK で、で、お産が続いた。なんかこれは意味があるんやろうなと。
なんかメッセージね。
おそらく ね, ね、うん。じゃないとあんなに撮れなかったと思います。
はいはいはい。視聴者の方からいろいろやっぱりお声があったっちゃいますか。
そうですね。うん、
ね、
で、聞かせてもらったらやっぱり日本の人がそういう自然なお産もほとんどできないっていうか、見る機会もなくなってしまったし、
はい、
お産言ったらもう病院やって言って思い込まされてしまってる。
ね、それで今なんか日本もね、受け入れがどうのこうのとか言って
揉めてますね。
揉めてますってこれほんまに
参加崩壊ですね。
いや本当に揉めてますやん、
はい、
あっちたらい前されてどうのこうの言って、ね、これもったらねどうしたもんですかね。昔は日本さんまさん近所にあったけどね、
ね、あちこちにさんまさんの看板があってね。
あの知らないですか。
知ってます。
あ、どれじゃん、知ってる。
た
ぶんにさんまさんってわかる。まず
あ、それはわかります。
うん、さんまさんの看板を見たことないよね。
あ、ないです。
あ、そう、
はい。
サンバで知ってることどんなのあるの？サンバさんで、なんか。
え、いや、手伝ってもらって赤ちゃんを産むことぐらいしか。
まあ、海沿い中か、まあ、基本的には自然に生まれて
きます、ね。基本的には自然で生まれてきますから、なんかあった時に助けるっていうので。
うん、そういうことですよね。
お、ね、こちんように拾う人ですね。
ね、ほんとほんと、その通りですよね。僕なんか昔読んだ、本に、出産ってどんなんで、まあ、旦那が聞いたら、大きい運行するみたいなもんやと、放送で言っていいかどうか分かりませんけど。
いや、言っちゃう。言っちゃいましたけど。
そういうもんなんですか、
うん、そうやと思いますよ。フィリピン人で、わあ、でっかい運行出たらすっきりした、いますからね。
そういう感じですか。
本当にそうだと思いますよ。
よく言葉としてね、お産が軽いとか重いとか言いますけど、
はいはいはいはい、
これはその国とかその別に関係ないんですか。これはもう女性の個人差ですか、やっぱり。
個人差と、あと体力だったり筋肉だったり、いろんなもんもありますし、その人の捉え方もありますよね。
あ、そうか。
楽ちんやと思ってはったらね、長引いたら産で大変やったっていう話になるし。
はいはいはいはい。なんかこう、自然の食べ物というか、まあ、その生活のね、スタイルが違いますから、
はい、
まあ、僕から見ると、日本の女性よりもはるかに向こうの女性の方が動いてるし、
うん、
ね、もう一日中なんかこうなんかしてはりますやんか。
そうですね。
ね、
うん、
だからこうどういうのかな、筋肉的にもすごくお産軽いかなとか思ったりするんですけど。
はい、うん、うん、大抵は軽いですね。今はでも食事が変わってきてるんで、
はいはいはい、
若い人の体が冷えてる、日本と一緒で。
あ、そうですか。
出血が増えたりとかね、結構トラブルが多くなってますね。
あ、そうですか。
はい。
このフィリピンの方は何人ぐらい生まれ、
ピンキリ。
あ、そうですか、人によ
って。うん。やっぱり子供学校に入れなあかんって思ってはる人は2、3人ぐらいでちゃんと止めはるし。
お金もかかりますよね。うん。
それやなかったらもう昔々はやっぱり10人、12人全然平気だったんで。だから、ね、4人、5人は当たり前ですね。だからその地方とか場所に全然よって違う。
うん、なるほど。この日本にそういうかつてのようなね、そのサンバさんみたいな、まあ、制度っておかしいけど、そういう、こう、そういう、まあ、なんか、お産の流れですよね。
はい。
まあ、なんか、お産、妊娠したら、まずは、まあ、最近ですと、まあ、自分でこう、検査するものがあったりするんでしょ、うん、
あ、はいはいはい、ね、ありますね。
日本ですと。
はい。
なんで、そんなこと詳しい。まあ、一緒に3人の上ですから。
なんか。
トミトさん。
今なんか。
何
の今なんかね、困った時に使わったから思いました。
困った時に、あ、こうなるっていう。
ねえ、
日焼けですよ、日焼け。フィリピンの日焼け。で、なんかちょっと調べたりするとか、それでまあ、先生のとこ行ってみたいなことですけど、うん、でもなんかこう、中にはですね、図らずも妊娠しましたみたいな、こう女子高生とか、この頃ね、女子中学生とか、でもいるんでしょ、
ね、そういう
ね、で知らんとこでこう服ちょっと大きめの着ててごまかしてて、
うん、
で勝手に産んで捨てるみたいな、日本ではそんな子がいますけど、
ありますね、
ね、あれもうそれ事件としては痛いしかわいそうやなとか思うけど、何しとんねんと思いますよ、うん、けどもうあれ見ると 一人でうめえんやって思いますね、ほんまに。
そうですね。そういう発想がね、なかなかそういうふうに行動された方がいいですよね。
一人でうめえんやと。
うん、その通りだと思います。
ね、一人でうめて、ほんまはその時に、おお、これは愛おしいと思って育ってたら、うん、それはもう動物として当たり前の
行為です。当たり前の行為ですね。
あれを、やばいと思うから、箱に入れて捨てたりなんかしろってやつがおるけど、
う
ん。
そうですね。
あれ見ると、大層にね、スキャナー取って思ったりね、お医者さん行って。
定期検診をね。
受けて。先生にちょっと写真撮ってもらったなんかして、いろんなことしますよ、日本の。
しますね。
あれはいらんのちゃうかなと。
なかなかでもそういうふうな発想に皆さんがならないので、でこれが酸化の当たり前やみたいなのがもう走ってしまってますから、あとは撮ってなくて何かあった時の訴訟問題。
あ、そう、
うん、だからあのお互いが理解がいまいちね、合っていかないんで、はい、どっちも苦しんでる状態ですね。産婦さんは産ましてもらわなあかんと思ってはるし、でお医者さんの方はやっぱり訴訟があった時のためにって言って予防で言ってしまうし、
はい、ああそうか、まあ、それもあるな、うん、確かに。まあでもなんかこうちょっと僕がもうあの、うん、前にちょっとリセットできるものがあるならリセットしていこういくと、まだちょっと日本が
良く
な
る、変わる、
ね、変わるんじゃないかなと思ってるので、うん、あのちょっとその辺の話を後半にねさせていただきたいなと思っちゃったりなんかいいですか。
はい、
あのリクエスト曲タソガレマイラブに次ぐ、はい、新曲名いきたいと思いますけど、はい、
UK プレイヤーで So Good To Be Alive。
本日のゲストはフィリピンで診療所をされている富田恵里子さんにお越しいただいております。
はい、まあ、あのやっぱりこう報道とかメディアとか影響力ありますから、は
い
は
い、大きいです ね、
あの特に情熱大陸はねたくさんの方ご覧になっていると思いますから、はい、あれなんですけど、まあ、例えばそのなんか協力したいという人もおられるでしょうけども、
はい、
実際に手伝いたいと、
はいはい
ね、あのその現地行ってい
う、ね、はい
は
い、
そういうまあ勉強のこともあるでしょうし、まあ、本当にそういうなんか好きというか行ってみたいと、
うん、
手伝いプロットなんかありませんかみたいな、そんなお問い合わせも結構あるんじゃないですか。
そうですね、結構ありますけど、は
い、けどここは言うといてください、ポンと、
はい、 はい、ありますけど、やっぱりあの、突然来られても困るんで、
ね、何が必要かということちゃんとね
ですね、
ね、
事前に、うん、振っといていただかないと、はい、日本人は行ったら自分が絶対役に立つんやっていうふうにどっか思い込んでる人が、
は
い、
う
ん、いらっしゃる、そういう思い込みがあるからこそ突然来られるんやと思うんですけど、やっぱり言葉通じひんのやとかね、文化が違うからって来たから役に立つっていうのはあんまりないですよ ね、皆さんのうちにねアメリカ人が来て私は何か手伝いたいって言うと、やっぱり
ありますそれね、ほんまね、え、
やっぱり無理ですよね、
まあ、無理、なかなかそう難しいですよね、本当にこれなんか日本人で必死であの英語で何とかしようと思うよ ね、
ねなかなか ね、 ね
あのそれはやっぱり困りますよね。でもやっぱりでも事前にまあ例えば連絡してきて、
そうです ね、事前にこちらでのいくつかプログラム立ち上げようと思ってますので、はい、そういうのに事前にね、うん、私これに参加したいんですけどっていう形で来ていただくのが一番スムーズかと、はい、
そうですね、はい、それはもうあの 学生のまあなんていうんですかね、あの一環でですね、学生の勉強の時期の一環として行くという、まあ人もいるかもしれないけど、そういうことよりも、その現地の実態をよく知ってもらって、
そうです ね、
やっぱり非常に厳しい環境ですから ね、
うん、まあ ね、
慣れるまでは
慣れるまでは ね、慣れたら全然なんや、なったことないやん。
あの僕フィリピン僕も3回これで行かせてもらってるんですけど、まあ滞在期間としてはまあやっと1ヶ月ぐらいですかね、まあ言ってたのですと、でもあのいつも、まあ、うちの事務局長の、あの、NPO の事務局長とも言ってるんですけど、でもフィリピンの人は謝らないんですよ。謝れということじゃないんだよ。じゃないんだけど、あの、こう、謝るということをあんまり習慣としてないんですよね。だからその、もう、言い訳をするんですよ。それがね、ちょっと最初。
日本的にはなかなかね、なじまない文化ですね。
お前はここや言うたやんけっていう。ここであったとかで頑張んやけど、まあそれは分かってくると、まあね、あの、まあいいやっていうことなんだけど、最初はなんか、まあそういう慎重に調査してるだけに、なかなかいろいろ僕らは、ありますけども。まあでも、そういう手伝いをしたいという方もおられたり、例えばその、まあその、医療品とか、
はい、
ね、あのそういう器具とかですね、
はいはい、
なかなか大変ですよね。
そうですね、
追いつかないでしょ。
まあいろいろ追いついてるもんもありますし、追いつかないもんもあるし、
そういうもののやっぱり協力をこういろいろ促していくということも、この1ヶ月間の間に、
そうですね、それももちろんやってますけど、
ね、必要ですもんね、
うん、やっぱりあの基本的に、はい、あの途上国の人はかわいそうやっていうのをまず外してもらって、ねね、で現場から見てほしいなというのがあって、今のところね結構支援は集まる、はい、支援物資はね、
はいはい、
集まる可能性が高い。
なるほど、
はい、
いやあの日本のみならず、なんかどっかこう途上国に対してはかわいそうやみたいなね見方をする
刷り込まれてますから ね、
はい、多いですからね、
うん、
もうあの現地行ったらそんなことなくてみんなハッピーに、
みんなめちゃめちゃハッピーで暮らしてますから、
めっちゃ楽しいし、あのそんなにあのそういう悲惨な思いをしていただくことは何もないですよね、うん、
ないですよ ね悲惨を打って商売にしてるところがあるから悲惨ばっかり聞こえてくるんですよね。
そうなんですよね、だからそこら辺をよくわきまえていただきたいなと思ったりするんですけども、うん、たまにちょっとあなた、
はい、
経験として高校生としてなんかちょっと、はい、富田さんにお聞きしたいことどうですか。
いやでもなんか子供産むのってなんか痛いとかそういうイメージしかないから、うん、なんか私はなんか怖いからちょっと抵抗があるんですけど、でもそんなこと全然ないもんなんですか。
いやあのやっぱり痛いのは痛いし、やっぱり怖がる方も当然いらっしゃるし、
うん、
でも赤ちゃんがもし自分をね選んで妊娠してきて、うん、あなたに会いたい、おかこのお母さんに会いたいよって言って出てきてくれるんやったらどう、頑張れへん。
あーそれ、
うん、すごい怖いもんが出てくるわけじゃなくて、神様がくれた言ったら出会いがあって、
うん、
あなたの子供に なりたいよって言って出てくれるんやったら最後のところで頑張れるかな、
うん、
かフィリピンの人たちはそういうのを当たり前のこととして分かってるので、だから騒いだりとか大変やって言われる人はない、うん、最後すっきりうんこ出たよかったみたいな
母になるとね、皆さんなんかもう一皮むけたとみたいなね、
は
い、
そうですね、
本当にあの強くなるしね、怖っ怖っ言えたないだ
からやっぱ命がけでもいますからね。
そうですそうです、しっかりしはりますね、
種つけるだけの男の人とは違いますから
、もう飛んできてピュッ、何言うてんのいや本当にね、カイトさん一言どうですかはい、
今日は漫才面白
いわいわいやっております今週はね、あのどういうんでしょうか、まあ私も、
はい、
あのインドに、インドは僕は、まあ、頻繁に行ってるんですけど、インドでね、やっぱりあの若くしてやっぱ産むんですよね。
そうですね。
ね、14歳のお母ちゃんとか平気でいますもんね。
そうですね、フィリピンもいますから。
ね、これは本当に今あのタモリンが質問するように、今は怖いっていうのは、
うん、
この、まあ、割とこう文化文明がこう変に発達してるところは、先にせなあかんことはこれですよみたいな押し付けがあるじゃないですか。
そうです ね。
ところが子供とか宿るっていうのは、ほんまその村の中で非常に大切なことで、次の世代を種の保存をしていくとか、
うん、
で次のこの村を支えていく人たちを産んでいくっていうことだから、怖いという意識よりもなんか大切なことな、
ね、そうですね、やっぱりありがたいことだし、ね、神様の仕事の一つやし、
うん、
子供を育てるっていうこと自体がねすごいやっぱり大変やから、それは神様にからもらった命を育てさせてもらってる、
うん、
そういうことです。そこで、
はい、
まあ、いろいろ勉強ももっとしたいと思うんですけど、この帰ってはる忙しい中で、
うん、
私のお寺でも富田さんと囲んでいろいろお話をしましょうというね、7月18日、
はい、
晩の6時から8時まで、ちょっと前半つかみというか前座で、
うん、前座で
前座で、あのまあ僕がメインで喋るあの時もあるんですけど、ちょっと戦死者の遺骨の話を、
はい、
帰ってきたとこなんで、
はい、
最新情報をちょっとお話ししようと思ってます。それで後半富田さんにお話しいただくんですけども、はい、その折にですね、DVD が完成いたしまして、
はい、
フィリピン平成20年っていう、
はい
はい、CV ミックスからの、
はい、
ね、でこれをあの、まあ、今日もリスナーの皆さんに、
はい、
お聞きになっている方々に、
一
本
プレゼント、
プレゼント、
あ、プレゼント、はい、もらって嬉しいんかな。
いやいや、
まい。
厳しいプレゼントですね。
ねえ、もうリスナープレゼント、いやこれあの実は買ってほしいんですけどね、買ってほしいけど、これはまあ僕が買ってる部分を中から、
はい、
あのプレゼントしたいと思いますので、ぜひあのフィリピン平成20年申し込み していただきたいと思います。
いいビデオなんで申し込んでください。
はい、で、買っていただく方は、この私の、このフォーラムの日、7月18日にお越しいただいても、
はい、
4200円で、お売りいたします。
うん、
はい、これは、その診療所の寄付にもなりますし、
よろしくお願いします。
活動式になりますので。
はい、なんで平成20年なんですか？
そのタイトルは。
2008じゃなくて。
それは、その、たっつけ貼った方に聞いてたん
です。怖くて聞けない。
ね。それと、まあ、それでですね、その、DVD、
はい、
どこで買えますかみたいなことになると思うんですけど、
そうですね、
つまり、富田さんはまた、この7月の、
ね、
20日ぐらいにまた、
はい、
向こうに帰られるんで、はい、例えば、CVMX のネットとかですね、まあ、私のボンズクラブのネットでもリンクで、行けるようにしてますので、はい、ぜひ申し込んで、
はい、
ね、売るんですよね。いや、日本映像通信の方。はい。日本映像通信。
はい。名前変わったですね。
変わりました。ごめんなさい。はい、ずっと CVMX で使ってましたから。はい、ごめんなさい。日本映像通信。
はい。
で、申し込む。じゃあ、申し込むというか、そこで販売しておりますので、はい。ぜひ、
はい、
申し込んでいただければと思います。ということで、7月18日にもう一回、富田さんと僕はお話しするんですけども、まだ聞きたい人は、ぜひ、7月18日にお越しいただきたいと。
はい。
思います。はい、
お待ちしてます、
はい、
最後の話お話会になりますね、
はい、その時にその DVD のちょっと PR 動画を流しますね、
見せていただけるんですね、
はい、ぜひ来てください、タモリンもあ、来れるということで
軽い調整が入った、
はい、ありがとうございました、お忙しい中、はい、
ありがとうございました、
はい、また
ありがとうございました、
ご自身の体もどうぞ大事にしてください、はい、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
本日のゲストでした、
本日のゲストはフィリピンで診療所をされている富田恵理子さんにお越しいただきました、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
ということで、もう一曲富田さんのリクエストいきまして、
はい、
は
じめ千歳でいつか風になる日、
京都三条ボンズカフェ、この番組は正午園再生本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております、ね、ニューズウィーク、ね、し、はい、いや、違います、ニューヨークタイムズ、でしたっけね、
な、
ええ、選ばれはったんですね、
ええ、
100人の尊敬する日本人、富田さんはね、まあ、本当にもうすごい、まあ、やっぱりエネルギーがいいですね、
そうです、
何事するにもエネルギーいるんだけど、自分が持っているエネルギーっていうのは、やっぱりこういろんなとこからそのエネルギーを活性化させてくれるものがあるからそうなってくるね、何もなければまあ、自分の今日食べ何食べようかなとか、何時に寝ようかなとか、いうことになるんだけど、やっぱり求められるものがあって、こっちもそれに何か挑んでいくっていうね、そういうのは大切なことだなと学ばせていただいているんですけども、そういう学びの今、真っ盛りの、タモリン。今日は、タモリン行きますか。
はい。
はい。じゃあ、大きい声で自分でおたけびを。
はい。
はい。
タムリンの叫び走りレポート。
噛んでもた。
やっ
サギちゃん。
はい。
ですが、
今日は私が、
はい、
小学生の時から憧れてた漫画家のさくらももこさんについて紹介したいと思います。
憧れの。
はい。
はい。
で、この間、
うん、
ネットでさくらももこさんについてちょっと調べてたんですけど、
ほうほうほうほう、
本名をこの間初めて知りまして、
本名知らなかった。
本名が、はい、うん、三浦美希さんっていう
名前。三浦美
希。
はい。
で、生年月日は1965年の5月8日で、
うん、
静岡県清水市出身の A 型です。
血液型 A 型、
はい。
はい。
で、漫画家でありながらエッセイストで、うん、もう大活躍されてて、ね、独特のユーモラスでクールな視点と語り口で初期エッセイ集三部作、うん、桃の缶詰、猿の腰掛け、鯛のお頭はどれもミリオンセラーで、うん、でその3つの作品以外にも、
はい、
他に27作品のエッセイを出版されてて、
はい、
漫画もちびまる子ちゃん以外にも、
うん、
他に6作品ぐらい漫画を出版されていて、はいはい、でその中でも私はコジコジっていう漫画が好きなんですけど、はい、コジコジっていう漫画はさくらももこさんらしい不思議なギャグ漫画で、
うん、
笑いどころがたくさんあるんで、
う
ん、ぜひ皆さんも、はい、書店に行ったらあるんで、
コジコジってひらがなですか？
いや、カタカナでコジコジです。
コジコジってどういう意味な
の？いや、その主人公の名前がコジコジって、なんか 面白いね。なんか妖精なのかなんかそういう人間じゃない。
昔ホラムギどんどんってあったけどね。
え、何ですか
ホラムギどんどんって。知らない。知らない。あら、こじこじ。
その年代が。
はい、
で、ちなみに桜桃子さんの息子さん、うん、
息子さん、
息子さんがいらっしゃるんですけど、はい、桜メロンっていう名前で、2002年の11月に作家デビューをしていて、わずか小学生で、デビュー作、お化けの手っていう絵本を、書いてて、これまた不思議なワールドで、なんかお墓の話なんですけど、
はい、
なんかさくらもーくさんも手伝って一緒に絵を描いてるんですけど、
そのメロンちゃんが描いてるのは、まあその本人は小学生、
はい、
小学生なのにもう作家デビューしちゃった、
はい、
すごいですね、
自費出版で、
まあらまあ、はい、それね、
すごい。で、漫画やエッセイには、はい、その自身の家族や知人が何か登場したりするんですけど、
うん、
作中では名前を変えた人もいれば、マルコの家は実家は実際は青果店なんですけど、
うん、
その漫画でいちいち店先を書くのが面倒だという理由だけで、作中では青果店ではなかったりして、あとマルコのおじいちゃんの友蔵知ってますか？
知ってるよ。
で漫画の、はい、漫画の中ではすごい優しくて何でも買ってくれるっていう、みんなが理想とするおじいちゃん像なんですけど、実際は非常に冷たくて意地悪だったっていうのがエッセイに書かれてるんです
よ。ちょっとそれは聞きたくなかったけど。
なんでもね、あの、顔つきは冷たそうやもんね、でも。
ガンガンとじいちゃん。
はい、で、なんかその友蔵が死んだ時に口を間抜けに開けてて、で、なんかみんなそれで笑って終わったみたいな。
面白い話ですね、
はい。
まだ次回のレポートを楽しみにしておりますけどね。はい、憧れの人。
はい。
憧れの人という響きがいいね。
はい。
ね、
それ、憧れだったんで、ずっと漫画家になりたかったんですよ。なるほど。
まだその夢は捨てずに頑張ってください。
はい。
ね。はい、ということで、この時間は、あっという間に過ぎるんでございます。はい。はい、
京都三条ボンズカフェ。この番組は、聖護院八橋総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りいたしました。
ということで、京都三条ボンズカフェ、杉若でした。
ドリでした。
タムリンでした。
巡行参加します。新章でした。